広報集南別冊、令和4年度施政方針と予算、概要版。施政方針、2050年を乗り越えられる周南市になる。周南市長、藤井律子。はじめに、令和2年1月に国内で最初の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されてから、丸2年が経過しました。長期にわたり新型コロナウイルス感染症に対し、最前線で懸命に奮闘されている医療機関とその関係者の皆様、また感染予防対策にご理解とご協力をいただいております市民の皆様に深く感謝申し上げます。未だに感染の収束は不透明ですが、市民の皆様の命と暮らしを守るため、これまでの経験をしっかりと生かし、全力を尽くしてまいりますので、市民の皆様におかれましても、引き続き基本的な感染予防対策の徹底をお願い申し上げます。現在世界は持続可能な開発宣言を具体的に SDGs の17のゴールと169のターゲットとして掲げ、2030年までの達成を目指しています。気候変動やエネルギー問題、食料危機など、人類を取り巻く環境は深刻さを増していますが、こうした困難を乗り越えようと、すでに世界中の企業が様々な取り組みを始めています。これまでの株主利益を第一とする姿勢を顧みて、企業の社会的責任を問う CSR が生まれ、その後21世紀に入り、企業の長期的成長を環境、社会、ガバナンスに求めた ESG 経営が提唱されるようになりました。そして近年では、あなたの会社は何のために社会に存在するのか、あなたはなぜそこで働くのかという企業の存在意義そのものを問うパーパスの概念が急速に広まり、各企業が経営哲学の転換を行っています。我が国を代表する多くの企業もパーパスを掲げ、パーパス経営の下で持続可能な社会を作る責任ある一員に徹する姿勢を鮮明にしており、社会もこうした企業の動きに賛同し協力する時代が訪れています。私たちの地域社会においても、持続可能性の問題は人口減少や地域の萎縮という極めて厳しい現実となって押し寄せてきています。私はこのような時代の流れに行政は俊敏であるべきだと考えています。そこでこの度本市では市政推進の心がけとしてのパーパスを2050年を乗り越えられる周南市になるとすることといたしました。2050年を取り上げるのは世界がカーボンニュートラルを目指す年であること。日本の総人口が1億人を切り、周南市の人口もこのままでは約10万2000人になると予測されている年だからです。まずはこの節目の年まで人口減少を少しでも鈍化させ、地域経済の萎縮を抑え、活力と品格のある選ばれ住み続けられる街づくりを根気よく勇気を持って実行していくことが何より必要と考えています。それは2050年を乗り越えるためのものになりますか？それは2050年を生きる市民のためになりますか？と、28年先を見据えた長期的な視点から、一つ一つの施策を精査し、パーパスに即した施策の束として展開することで、市民の皆様と一緒に周南市の未来を組み立ててまいりたいと考えています。それでは、令和4年度の取り組みについて、第2次周南市まちづくり総合計画後期基本計画を構成する3つのまちづくりの基本的な視点に従ってご説明します。1、市民に寄り添う、人づくり、暮らしづくり。私は市民の皆様と分かり合える市政の実現のため、市民の皆様に寄り添うことを常に意識して市政運営に臨んでいます。令和4年度の市政は、パーパスを掲げることにより、市役所の存在意義をかけた新しい時代に入ることになります。ますます市民の皆様に寄り添い、 相互理解の下で信頼関係を築いていくことが重要と考えています。秘書として持続可能性の切迫した状況を正面から受け止め、今を預かる世代、将来を担う世代の双方の立場を尊重して街づくりを進めます。それではこの視点に基づく4つのプロジェクトについてご説明します。みんなで子育て応援プロジェクト。子ども・子育て相談センターでは、保健師や助産師などの専門職員が産前産後の妊産婦や乳児のケアを充実させるとともに、地域の子育て支援拠点と連携し、子どもの成長段階に応じた悩みや不安を適切にサポートします。妊婦一般健康診査について、令和4年度からは、出産リスクの高い多胎妊婦に対して、新たに5回分の助成を追加します。コロナ禍において、感染症による様々な不安を抱えながらも出産された方を応援するため、10万円の新生児臨時特別給付金を支給します。発達が気になるお子さんへの早期介入と、適切な支援を行うため、発達相談会、発達支援学級の開催数を拡充し、早期支援に向けた取り組みを進めます。ひとり親家庭の自立を支援するため、これまでの窓口相談に加え、新たにオンラインでの相談を開始するとともに、就業支援専門員を配置します。輝く子ども育成プロジェクト。ギガスクール構想を推進するため、オンライン学習環境の充実や学力向上に向けた学習総合支援システムのさらなる有効活用、ICT 教育アドバイザーの拡充などに取り組みます。新たに本市独自にスクールソーシャルワーカーを配置し、学校、家庭を支援する体制を強化します。教員業務支援員や部活動指導員の配置を継続することで、教職員が子どもたちとしっかり向き合える環境づくりに努めます。学校施設の改修を計画的に進め、外壁や屋上防水の改善を図るとともに、引き続きトイレの洋式化に取り組みます。通学時の交通事故から子どもたちを守るため、今後5年間で舗装の改修や防護柵をはじめとした交通安全施設の整備など、安全対策に重点的に取り組みます。市民を守る防災・減災プロジェクト。浸水被害に備え、高潮ハザードマップを改定するとともに、ウェブ版ハザードマップの機能を高めます。また、防災重点農業用ため池ハザードマップの作成や、利用されていないため池の廃止工事などを実施します。大規模地震などの発生に備え、大規模盛土造成地として抽出されている既存宅地15地区の調査を実施し、住宅地や周辺公共施設などの防災・減災を進めます。災害時における避難所施設の停電対策として、市民センターなどに燃料電池自動車、電気自動車を非常用電源として活用できる給電設備の整備を進めるとともに、給電可能な車両を確保します。消防緊急通信指令システム及び多重無線システムの更新を進め、消防通信指令体制の強化を図り、市民の皆様の安心安全を確保します。安心安全実感プロジェクト。周南通報アプリの活用や大型捕獲檻の設置、草刈りの実施に加え、夜間パトロールを強化するなど、効果的な野犬対策を推進します。危険な空き家の解体工事やリフォームに対する補助制度を創設するほか、専門的な知識を有する民間事業者と連携して、空き家情報バンクのさらなる充実を図るなど、市内全域において新たな空き家対策に取り組みます。犯罪被害者等支援条例の制定や経済的支援、犯罪被害者等支援に関する総合的相談窓口の設置など、犯罪被害者等支援に向けた取り組みを進めます。令和3年10月から開始したバス・タクシーの運賃助成を継続して実施します。 これまで常勤医が不在となっていた国民健康保険加の診療所に令和4年4月新たに常勤医が就任します。北部地域の診療体制の充実を目指すとともに、オンライン診療の本格実施に向けた検討も始めます。2、シビックプライドを育むまちづくり。私は市長就任以来、誇りと品格と知性のあるまちづくりを目指してまいりました。その大きな柱の一つである徳山大学は、来る4月1日、公立大学法人周南公立大学として開学することとなりました。公立化を追い風として、様々な分野でインテリジェンスを生かした我が町ならではの町づくりを進めるとともに、本市のキャッチコピーでもあります、ここから心つながる周南市のもと、市民の皆様をはじめ、関係人口の皆様に、この町に住みたい、訪れたいと思われるように、シビックプライドを育む施策を展開してまいります。それでは、この視点に基づく3つのプロジェクトについてご説明します。周南公立大学新校舎のイメージ図、今後変更となる可能性があります。イメージ図が載せてありますが、省略いたします。住みたい、訪れたい街、創造プロジェクト。周南公立大学は、本年4月、1期生を受け入れ、2年後の看護学科や情報科学部の新設に向けた準備も本格化することになります。また大学の持つ地の力を地域の成長エンジンとして実装することとなり、市民の皆様や地元産業界からの大きな期待を背負っての船出となります。市民の皆様、地域、地元企業、行政、教育機関などとの連携を積極的に図り、大学を生かした誇りと品格と知性のあるまちづくりを進めます。徳山下松校は2月10日に開校100周年を迎えました。本市の宝である港の百寿を市民の皆様と祝い、次の世代を担う子どもたちに引き継いでいくため、関係団体などと一緒に記念事業を実施します。シティプロモーションでは、周南市心つながる応援隊や、周南市ファンクラブへの加入を促進し、地域が抱える様々な課題に対して力を貸していただける仕組みづくりを進めます。日常を解きほぐす観光のモデル地区となる、加の地域の観光振興プランを令和3年度中に策定し、地域の方々と連携して具体的な取り組みを展開します。徳山動物園のリニューアル事業を引き続き推進するとともに、動物園の教材用動画と各学校の ICT 教育環境を活用することで、子どもたちが命の大切さや動物園の取り組みについて学ぶ機会を拡充します。和田支所市民センターについては、暫定的に旧和田中学校を拠点として活用するほか、菊川支所市民センターをはじめとする他の市民センターについても、順次計画的な整備を進めます。周南緑地において、令和5年度の PFI 事業の導入を目指し、本事業を担う民間事業者の選定手続きなどを進めます。また、西緑地における大賀蓮池の浚渫工事や、砥石緑地における樹木の剪定など、適正な管理を実施します。写真、開校100周年記念事業キックオフ宣言に伴う徳山ポートビル緑地愛称石碑の除幕式。説明、石碑と床に円盤形のものが置いてあります。それを囲んで市長と5人の男性が並んで立っています。写真、終わり。暮らしやすいコンパクトな街づくり推進プロジェクト。周南市立地適正化計画に基づき、都市機能や居住の集積を図り、都市の魅力を高め、利便性が高く、活力ある都市拠点を形成する取り組みを引き続き進めます。徳山駅前地区市街地再開発事業については、令和4年度に駅前棟の完成が予定されています。 令和5年度のグランドオープンに向けて、周辺の老朽化したアーケード撤去の支援や指導整備などを行います。また、徳山駅周辺の公共施設については、官民連携により民間事業者のノウハウや創意工夫を活用した一体的な維持管理を行います。道路インフラについては、野村一丁目7号線や中外作線の一部工事に着手するほか、中溝線についても着実に事業を進めます。道路メンテナンス支援アプリを新たに導入し、周南通報アプリとも連携しながら、指導の適切な管理に努めます。持続可能な中山間地域づくりプロジェクト。徳山北部拠点施設整備基本計画に基づき、すすま地区に拠点施設を整備します。令和4年度は用地取得に向けた取り組みを着実に進め、早期の供用開始を目指します。市が所有する有給住宅を活用し、移住の促進を図ります。また若い世代の移住者に対しては、地域在住の同世代による相談体制を構築するなど、移住者に寄り添う受け入れ体制を強化します。中山間地域における生活交通の維持・確保を図るため、引き続きコミュニティ交通を運営し、本年4月より八代地区から進む方面への運行を追加します。大洲島において移動販売による買い物支援を行うとともに、身近な暮らしを守る取り組みを着実に進めます。
3. 中南の強みを生かす。産業づくり、行財政基盤づくり。本市は豊かな自然、文化、歴史、県内一の出荷額を誇るコンビナートなど、豊富な地域資源を有しています。先人が築かれてきたこれらの素晴らしい財産は、本市の持続可能な発展を支え続けています。現在、脱炭素化やデジタル化など、社会情勢は急速に変化していますが、本市が強みとしている多くの地域資源を最大限活用することで、将来にわたって持続可能な街づくりを進めてまいります。それでは、この視点に基づく3つのプロジェクトについてご説明します。地域経済を支える産業力強化プロジェクト。国の2050年カーボンニュートラル宣言以降、国内外のあらゆる分野において脱炭素化に向けた動きが加速しています。本市においても、この度、中南市脱炭素社会形成取組指針を策定しました。公共施設の LED 化や電気自動車の公用車への導入を促進するとともに、環境負荷の少ない住宅や電気自動車などの導入費に対する補助制度の創設、私有施設の省エネ診断、各種普及啓発事業などを実施します。加えて、水素関連製品などの研究開発に対する支援や、燃料電池自動車の購入、及び燃料費の補助を実施することで、水素需要の拡大を図ります。バイオマス材についても、すすま地区の緑山で、ソーセージによる木質バイオマス材の生産に取り組むとともに、シウリンを活用した実証事業を新たに開始します。また、周南コンビナート脱炭素推進協議会において、企業、科学工学会、国、県、学識経験者が一体となって、周南コンビナートの脱炭素化に向けたグランドデザインを策定し、社会実装に向けた取り組みを進めます。国は、藻場、浅場などの海洋生態系を活用した脱炭素化を推進するため、徳山下松港内の大島干潟において、ブルーカーボンオフセット制度の施行に取り組んでいます。このように、本市の脱炭素化に向けた取り組みは徐々に本格化しており、今後も国、県、関連企業と連携した取り組みを積極的に推進してまいります。雇用の増加や新たな需要の創出に取り組むため、 事業所等設置奨励補助制度や、本社機能移転等促進補助制度などを活用し、地域経済の持続的な発展につなげます。また、国や県に対し、現在進められている航路、白地、岸壁などの港湾整備事業の早期完了を積極的に要望してまいります。持続可能な林業の振興を図るため、担い手の発掘・育成とともに、スマート林業やカーボンクレジット活用の調査に取り組みます。中南コンビナート脱酸素推進協議会の写真が添えてあります。地域産品のブランド力強化プロジェクト、新規就農者へ就農支援のパッケージ化や、就農後の様々なフォローアップを一貫して行うとともに、新規就業者を雇用する農業法人に対して、就業者の育成経費を支援することで、担い手の確保・定着を推進します。また、農業法人などに対して、スマート機器を備えた施設整備の支援や、スマート農業の導入に向けた普及・啓発を行います。道の駅ソレーネ周南や飲食店・量販店と連携した地域産品の魅力の発信などを行い、認知度の向上やブランド力の強化を図ります。漁業生産活動の安全確保や効率化などを図るため、漁港施設の長寿命化計画に基づき、計画的に整備を進めます。また、種苗放流などにより、水産資源の安定確保を図るほか、新規漁業就業者の確保に積極的に取り組みます。安定した行財政運営プロジェクト。第4次周南市行財政改革大綱に基づき、市の所有する人、物、金、情報の適正配分を常に意識し、全職員が自治体経営の視点を持って、行財政改革を推進してまいります。周南市スマートシティ構想に基づき、デジタル化を推進する人材の育成をはじめ、モデル地区における取り組みやオンライン申請、キャッシュレス決済、オンライン相談窓口、電子入札システムといった自治体 DX などを積極的に推進します。また、教育、防災、医療、環境、交通、暮らしなど、市民生活に関わる様々な分野で、ICT をはじめとした先端技術やデータを活用し、すべての市民の皆様がデジタル化の恩恵を享受できるまちづくりを進めてまいります。令和3年12月に公共施設マネジメント基金を新たに設置しました。今後はこの基金を活用して、施設の長寿命化や活用されていない建物の解体などに計画的に取り組みます。新南洋及び加納総合支所の建て替えを進めます。両総合支所とも、令和4年度中に庁舎建設基本実施設計を作成し、令和6年度中の完成を目指して整備を進めます。終わりに、情報が瞬時に世界を駆け巡り、世界の出来事が私たちの地域にダイレクトな影響を及ぼす時代となりました。デジタルは新たな文明に私たちを導こうとしています。この流れを司る力は世界中の若者たちです。若者は育った時代により価値観や感性が大きく異なり、若者という言葉で一括りにはできないと言われています。1960年代中盤から1980年までに生まれた人たちを X 世代、1980年から1990年代中盤までに生まれ、新世紀に成人を迎えた人たちを、ミレニアル世代、または Y 世代、それ以降から2010年代初頭までに生まれた人たちが Z 世代とされています。現在、世界の国々で持続可能な社会に向けて積極的に発言し、 行動する若者の多くが Z 世代であり、この世代は2050年の世界を我がこと自分の問題として切迫感を持って捉え、現在のあり方を純粋に考えることのできる世代と言われています。私は市長就任以来、市民の声を聞くことに努めてまいりました。令和4年度は、2050年の本市を担う Z 世代の皆様の声を聞き、語り合う機会を積極的に設けつつ、幅広い世代としっかりとコミュニケーションを図りながら、持続可能な街づくりに努めてまいりたいと考えています。終わりにあたり、議員並びに市民の皆様、本市を応援してくださるすべての皆様と心を一つにして、未来につながる周南市を作り上げていくことをお誓いいたします。ご理解とご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。令和4年2月22日、周南市長藤井律子。